中野先生、内田さん、今日もよろしくお願いします。
皆さん、中野です。よろしく。
内田でございます。おはようございます。
この番組はね、応援人生応援団、はい、今回も皆さんを励まして、また共に語り合いながらお互いに励まされたいな、そのように思いますね。でよく日本人は、まあ、とにかく有言実行とか無言実行か、何かあんまり言葉を巧みにするように
不言実行ですね。
はい、もうそういうことをどんどんこの頃、まあ、コンフューズして間違えちゃうんですが、まあ、不言実行、とにかく実行しようと、やってみないとダメ。
そうですね。
で、智子さんなどはどうですか、はい、よく考えてからする方。
全く考えないです。思いついたらすぐ動いちゃう方なので。
今のご主人と結婚する方もも
うね、本当に一瞬でしたね。
まあ、内田さんはね、スポーツ出身でいらっしゃるから、瞬発力というか、一瞬にものを決めると同時に計画性とか作戦、ストラトジーというようなことはどうでしたか。
なんていうかなんて言ったらいいんだか分からないですけど、私はなかなか決められない方ですね。それから有言不実行なところがありますね。
まあ、私もね、走ってから考える。止まって考えてから走らない。だから時々えらい谷底に落ちるなんていうことも経験がありますけども、まあ、私たちは例えば私ね、本を、小さい本ですけども7冊ぐらい8冊ぐらい書きましたね。でほとんどがビジネスと、まあ、バイブル BB っていうことなんですが、書きましたけど、どうやって書いたのって言われるから、いつも言う、とにかくコンピューターの前に座りなさいと、思いついたことをまず書いてごらん、はい、これが一つ、もう一つは締め切り日を決めなさいと。もうね、それも自分で決めたって破るのは自分だから、相手に決めてもらう。今度の何月何日じゃないともう印刷できませんよってなれば、だからある小説家は、どうして小説をこんなにたくさんお書きになったのって言ったら、締め切り日があったからと。
なるほどね。
デッドラインがあったから。なるほどね。案外そんなもんですよね。
お尻にはいい意味で火つけた方がいいですね。
先日テレビを見てたら、有名な渋野日向子プロゴルファーのコーチ、青木コーチが、にパターが上手になるのはどうしたらいいでしょうとインタビュアーが質問してたんですね。ただ打てと、打てと、打ててない人がいい、ほとんどが打ててない。彼女の、あの最後の前衛のパットの ね、
あれは打った
パットだったんですよね。
カップの向こう側に当たって入るっていうね、そのぐらい強く打つっていう、なかなかできないんですよね。パッと強く打つってできない。
もうゴルフの話になるとは私は、分からないんですが、まあ、でも皆さんの熱意はね、伝わってきますから、確かに打たなきゃダメ。他人か泳ぐ練習はとにかく飛び込まなきゃダメと。文章はまず書いてみる。
そう、
ね。そして話も話してみる。案外、昔の人はね、例えば哲学者は哲学者の散歩道とかね、こう歩いて考えた。昔手帳だとか、もちろんスマホ、思いついたのをすぐノートする紙なんてない時代、2000年前、まあ、例えばお釈迦様でも2500年前、本はお書きにならなかった。イエス・キリスト様も本は書かなかった。ましてや哲学者の多くも、ソクラテスも一枚も本は書かなかった、まあ、弟子が書いたんだと言われてますが、まあ、そのように喋っているとアイデアが浮かんでくる。これはとても今日私たちは忘れがちじゃないんでしょうかね。
喋ってるとアイデアが浮かんでくる、
浮かんでくる。だから私たちよくね、悩み事相談を受けるんですよ。なんて答えようかなんで、まあ、手はね、一つはとにかく聞いてあげる、相手の話をね、まあ、それでご自分が結論が出れば一番いいんですが、でも話を聞いて自分も答えているとアイデアが出てきて、あれ中野先生、その言葉私探してましたよ、なんて言われたこと何度もありますね。だから 不言実行、うん、まあ、とにかくやってみる、うん、悩んでいたって1ミリも進歩しませんね、うん、どうも日本人にはそういう、うん、珍思木工って言うんですか、あ、考えることが好きな人が多いかもしれませんね。
じゃあ先生は逆動いて動く方ですか。
もうとにかくそういう主義ですね。で動いて、なんで動いてるのかな冷蔵庫の前に立って、なんで来たのかな、もういっぺん今に戻ると、あ、そうそうそう、ソーセージをボトルに行くんだったなんていうことですよね、うん、
あります、そういうこと、うん、ね、うん、でもね、あの散歩、先生も散歩されるじゃないですか。あの散歩っていいですよね。歩いてるとね、なんかいろんなアイデアが出てきたりね、なんかこう困ってたことの解決策とかね、次の手がね浮かんできたりするんで、
うん、それもある意味動いてる、動くことですよね。
そうですね、動いてね、うん、そう、あのいると、あの求めてたものがこう上から降りてくるような感じが、僕たちと何度も経験したことありますけどね。
私、あのね、アメフトをなさっていた、あ、内田さんのことを例にとって悪いんだけど、あのスポーツ選手っていうのはね、よくほら、知恵が回らないんだよとか、なんかよく言うけど、案外中堅になった頃からね、めきめきとこう、はい、だから案外にアメリカの社長とか会長なんかで、若い時アメフトやってたとか、あ、バスケをやってたとか、ベースボール、ね、なんかやってたっていう人案外多いんじゃないですか。だから中堅から、自田さんも実力をお出しになったのは多分30後半40代、
運動で育ってきたっていうかね、運動を長く続けてくるとね、うん、若い頃はね、やっぱり先輩の言うことをよく聞くんですよね。で、ある程度の年代になるまで、はい、イエスサーでこう やれる、これも一つのね、
あ
の
若い時はね、
若い時はね、うん、でそれがね、だんだん中間ぐらいになると、確かにそう言われてみれば、後輩を見ながらね、うん、こう変わってくるのがありますね。
で、智子さんはどうですか。こうアナウンサーになった時も、はい、ちゃんとテニオハとかね、この、うん、イントネーションとかを直された。それとも、
いっぱい直されましたし、うん、またリスナーの方からもいろいろご指摘を受けて、うん、よく私、あのこう受け答えの時に、うーん、うーんってよく言ってたんですよ。そうすると、もうお風呂で、お風呂の中にいるんじゃないわよそう、トイレの中にいるんじゃないわよっていうふうに言われたこともありますし、だからそれはでも一度怒られると、あ、自分の癖が分かるので、うんうん、本当それはありがたいですよね。
ですから、ご自分でね、アナウンサーになる前に勉強するより、アナウンサーになって指摘されたことが
身についてるという、ね、でも練習したかったですよね、うん、あの、まあ、それも必要ですけれども。ということで、皆さんまた次回もお聞きください。ありがとうございました。